紫式部作、与謝野晶子役、源氏物語、うつせみ。うつせみの、我が薄衣も雅病に、慣れてぬるやと、あじきなき頃、晶子。眠れない源氏は、私はこんなにまで人から冷淡にされたことは、これまでないのだから。今晩初めて人生は悲しいものだと教えられた。恥ずかしくて生きていられない気がする。などというのを小気味は聞いて涙さえもこぼしていた。非常に可愛く源氏は思った。思いなしか手当たりの小柄な体、そう長くは感じなかったあの人の髪もこれに似ているように思われて、懐かしい気がした。この上、強いて女を動かそうとすることも見苦しいことに思われたし、また、心から恨めしくもなっている心から、それきりことづてをすることもやめて、翌朝早く帰って行ったのを、小気味は気の毒な、物足りないことに思った。女も非常にすまないと思っていたが、それからはもう手紙も来なかった。大怒りになったのだと思うとともに、このまま自分が忘れられてしまうのは悲しいという気がした。それかといって、無理な道を強いてあの方が通ろうとなさることの続くのは嫌である。それを思うと、これで結末になってもよいのであると思って、理性では是認しながら物思いをしていた。源氏は、ひどい人であると思いながら、このまま成り行きに任せておくことはできないような少量を覚えた。あんな無情な恨めしい人はないと私は思って、忘れようとしても自分の心が自分の思うようにならないから苦しんでいるのだよ。もう一度会えるようないい機会をお前が作ってくれ。こんなことを、始終、小気味は言われていた。困りながら、こんなことででも、自分を源氏が必要な人物にしてくれるのが嬉しかった。子供心に機会を狙っていたが、そのうちに、紀伊守が任地へ立ったりして、残っているのは、女の家族だけになった頃のある日、夕方の物の見分けの紛れやすい時間に、自身の車に源氏を同乗させて家へ来た。何と言っても案内者は子供なのであるからと源氏は不安な気はしたが、慎重になどして書かれることでもなかった。目立たぬ服装をして、紀伊守家の門の閉められないうちにと急いだのである。少年のことであるから、家の侍などが、追従して出迎えたりはしないので、まずよかった。東側の妻戸の外に源氏を立たせて、小気味自身は縁を一回りしてから、南の隅の座敷の外から元気よく叩いて戸を上げさせて中へ入った。女房が、そんなにしては人がお座敷を見ます、と小言を言っている。どうしたの？こんなに今日は暑いのに早く格子を下ろしたの？お昼から西の鯛、神殿の左右にある鯛の屋の一つ、のお嬢様が来ていらしって、ごう打っていらっしゃるのです。と女房は言った。源氏は恋人とそのまま娘が碁盤を中にして向かい合っているのを覗いてみようと思って開いた口から入った。妻戸と御簾の間へ立った。小気味の上げさせた格子がまだそのままになっていて、外から夕明かりがさしているから、西向きにずっと向こうの座敷までが見えた。こちらの室の御簾のそばに立てた屏風も、端の方が都合よく畳まれているのである。普通ならば、目障りになるはずの貴重なども、今日の暑さのせいで、タレはあげて、竿にかけられている。火が人の座に近く置かれていた。 中央の室の中柱に寄り添って座ったのが恋しい人であろうかと、まずそれに目がいった。紫の濃い綾の一重重ねの上に何かの上着をかけて、頭の格好のほっそりとした小柄な女である。顔などは正面に座った人からも全部が見られないように注意をしている風だった。痩せっぽちの手はほんの少しより袖から出ていない。もう一人は顔を東向きにしていたからすっかり見えた。白い薄物の一重重ねに薄藍色の小内着らしいものを引きかけて、赤い袴の紐の結び目のところまでも着物の襟がはだけて胸が出ていた。極めて行儀の良くない風である。色が白くてよく肥えていて、頭の形と髪のかかった額つきが美しい。目つきと口元に愛嬌があって派手な顔である。髪は多くて長くはないが、二つに分けて顔から肩へかかったあたりがきれいで、全体が朗らかな美人と見えた。源氏は、だから親が自慢にしているのだと興味がそそられた。静かな性質を少し添えてやりたいと、ちょっとそんな気がした。菜箸ったところはあるらしい。碁が終わって、ダメ石を入れるときなど、いかにも利口に見えて、そしてはすっぱに騒ぐのである。奥の方の人は静かにそれを抑えるようにして、まあお待ちなさい。そこは両方とも一緒の数でしょ。それから、ここにもあなたの方の目がありますよ、などと言うが、いいえ、今度は負けましたよ。そうそう、この隅のところを勘定しなくては。指を折って、十、二十、三十、四十と数えるのを見ていると、無数だという伊予の温泉の湯桁の数も、この人にはすぐわかるだろうと思われる。少し下品である。袖で十二分に口のあたりを覆って、隙見男に顔をよく見せないが、その今一人に目をじっとつけていると、次第によくわかってきた。少し腫れぼったい目のようで、鼻などもよく筋が通っているとは見えない。華やかなところはどこもなくて、一つずつ言えば醜い方の顔であるが、死体がいかにもよくて、美しい今一人よりも人の注意を多く引く価値があった。派手な愛嬌のある顔を性格から溢れる誇りに輝かせて笑う方の女は、普通の見方をもってすれば、確かに美人である。軽佻だと思いながらも、若い源氏はそれにも関心が持てた。源氏のこれまで知っていたのは、皆正しく行儀よく、つつましく装った女性だけであった。こうしただらしなくしている女の姿を隙見したりしたことは、初めての経験であったから、隙見男のいることを知らない女はかわいそうでも、もう少し立っていたく思ったときに、小気味が縁側へ出てきそうになったので、静かにそこを抜いた。そして、妻殿向かいになった綿殿の入り口の方に立っていると、小気味が来た。すまないような表情をしている。平勢、いない人が来ていまして、姉のそばへ行かれないのです。そして今晩のうちに返すのだろうか。会えなくてはつまらない。そんなことはないでしょう。あの人が言ってしまいましたら、私がよくいたします。と言った。さも成功の自信があるようなことを言う子供だけれど、目端がよく聞くのだから、よく行くかもしれないと源氏は思っていた。碁の勝負がいよいよ終わったのか、人が別れ別れに立っていくような音がした。若様はどこにいらっしゃいますか？このお格子は閉めてしまいますよ。と言って格子をコトコトと中から鳴らした。もう皆寝るのだろう。 じゃあ入って行って上手にやれ、と源氏は言った。小君も生真面目な姉の心は動かせそうでないのを知って相談はせずに、そばに人の少ない時に寝室へ源氏を導いていこうと思っているのである。紀伊の神の妹もこちらにいるのか？私に好き見させてくれ。そんなこと、格子には貴重が添えて立ててあるのですから。と小君が言う。その通りだ。しかし、そうだけれどと源氏はおかしく思ったが、見たとは知らすまい。かわいそうだと考えて、ただ夜更けまで待つ苦痛を言っていた。小君は、今度は横の妻戸を開けさせて入っていった。女房たちは皆寝てしまった。この敷居の前で私は寝る。よく風が通るから。と言って、小君は板間に上敷きを広げて寝た。女房たちは東南の隅の室に皆入って寝たようである。小君のために、妻戸を開けに出てきた道女もそこへ入って寝た。しばらく空寝入りをしてみせた後で、小君はその隅の室から差している日の明かりの方を広げた屏風で隔てて、こちらは暗くなった妻戸の前の室へ源氏を引き入れた。人目について恥をかきそうな不安を覚えながら、源氏は導かれるままに、中央のもやの貴重の垂れをはねて中へ入ろうとした。それは極めて細心に行っていることであったが、家の中が寝静まった時間には、柔らかな源氏の絹ずれの音も耳だった。女は近頃源氏の手紙の来なくなったのを安心のできることに思おうとするのであったが、今も夢のようなあの夜の思い出を懐かしがって、毎夜安眠もできなくなっている頃であった。人知れぬ恋は、昼は終日物思いをして、夜は寝覚めがちな女にこの人をしていた。後の相手の娘は、今夜はこちらで泊まると言って、若々しい屈託のない話をしながら寝てしまった。無邪気に、娘はよく眠っていたが、源氏がこの室へ寄ってきて、衣服の持つ焚物の香が流れてきたときに気づいて、女は顔を上げた。夏の薄い貴重越しに、人のみじろぐのが暗い中にもよく感じられるのであった。静かに起きて、薄物の一重を一つ着ただけで、そっと寝室を抜けて出た。入ってきた源氏は外に誰もいず、一人で女が寝ていたのに安心した。頂戴から下のところに二人ほど女房が寝ていた。上に数いた着物をのけて寄っていったときに、あの時の女よりも大きい気がしても、まだ源氏は恋人だとばかり思っていた。あまりによく眠っていることなどに不審が起こってきて、やっと源氏にその人でないことが分かった。呆れるとともに悔しくてならぬ心になったが、人違いであると言って、ここから出て行くことも怪しがられることで困ったと源氏は思った。その人の隠れた場所へ行っても、これほどに自分から逃げようとするのに一心である人は、心よく自分に会うはずもなくて、ただ、侮蔑されるだけであろうという気がして、これがあの美人であったら、今夜の上人にこれをしておいてもよいという心になった。これで、釣れない人への源氏の恋も何ほどの深さかと疑われる。やっと目が覚めた女は、浅ましい成り行きにただ驚いているだけで、心から気の毒なような感情が源氏に起こってこない。娘であった割合には、はすっぱな生意気なこの人は、慌てもしない。源氏は、自身でないようにしてしまいたかったが、どうしてこんなことがあったかと、後で女を考えてみるときに、それは自分のためにはどうでもよいことであるが、 自分の恋しい冷ややかな人が世間をあんなにはばかっていたのであるから、このことで秘密を暴露させることになってはかわいそうであると思った。それで、たびたび片たがえにこの家を選んだのは、あなたに接近したいためだったと告げた。少し考えてみる人には、ママ母との関係がわかるであろうが、若い娘心は、こんな生意気な人ではあっても、それに思い至らなかった。憎くはなくても、心の惹かれる点のない気がして、この時でさえ、源氏の心は、無情な人の恋しさでいっぱいだった。どこの隅に入って、自分の思い詰め方を笑っているのだろう。こんな真実心というものは、ざらにあるものでもないのにと、あざける気になってみても、心底は、やはりその人が恋しくてならないのである。しかし、何の疑いも持たない新しい情人も、可憐に思われる点があって、源氏は言葉上手に、後々の約束をしたりしていた。公然の関係よりも、こうした忍んだ仲の方が恋を深くするものだと、昔から皆言ってます。あなたも私を愛してくださいよ。私は世間への遠慮がないでもないのだから、思った通りの行為はできないのです。あなたの側でも、父や兄がこの関係に好意を持ってくれそうなことを、私は今から心配している。忘れずに、また会いに来る私を待っていてください。などと、安っぽい浮気男の口ぶりで物を言っていた。人に、この秘密を知らせたくありませんから、私は手紙も用あげません。女は素直に言っていた。皆に怪しがられるようにしてはいけないが、この家の小さい天井日とね、あれに託して私も手紙をあげよう。気をつけなくてはいけませんよ。秘密を誰にも知らせないように。と言い置いて、源氏は恋人がさっき脱いで行ったらしい、一枚の薄物を手に持って出た。隣の室に寝ていた小気味を起こすと、源氏のことを気がかりに思いながら寝ていたので、すぐに目を覚ました。小気味が妻戸を静かに開けると、年の寄った女の声で、誰ですか？大げさに言った。面倒だと思いながら、小気味は、私だ、と言う。こんな夜中に、どこへおいでになるんですか？小賢しい老女が、こちらへ歩いてくる風である。小気味は憎らしく思って、ちょっと外へ出るだけだよ、と言いながら、源氏を戸口から押し出した。夜明けに近い時刻の明るい月光が外にあって、ふと人影を老女は見た。もう一人の方は、どなた？と言った老女が、また、民部さんでしょう。素晴らしく背の高い人だね。と言う。購買の背高女のことを言うのであろう。老女は、小気味と民部が一緒に行くのだと思っていた。今にあなたも、負けない背丈になりますよ。と言いながら、源氏たちの出た妻戸から、老女も外へ出てきた。困りながらも、老女を戸口へ押し返すこともできずに、向かい側の綿殿の入り口に沿って立っていると、源氏のそばへ老女が寄ってきた。あんた、今夜はお今に行っていたの？私はお腹の具合が悪くて、部屋の方で休んでいたのですがね。不用心だから来いと言って、呼び出されたもんですよ。どうも苦しくて我慢ができませんよ。こぼして聞かせるのである。痛い。ああ、痛い。また後で。と言って行ってしまった。やっと源氏はそこを離れることができた。冒険はできないと源氏は懲りた。小気味を車の後に乗せて、源氏は二条の院へ帰った。 その人に逃げられてしまった今夜の始末を源氏は話して、お前は子供だ、やはりダメだと言い、その姉の態度があくまで恨めしい風に語った。気の毒で小君は何とも返事をすることができなかった。姉さんは私をよほど嫌っているらしいから、そんなに嫌われる自分が嫌になった。そうじゃないか。せめて話すことぐらいはしてくれてもよさそうじゃないか。私は伊予之助よりつまらない男に違いない。恨めしい心からこんなことを言った。そして持ってきた薄い着物を寝床の中へ入れて寝た。小君をすぐ前に寝させて、恨めしく思うことも恋しい心持ちも言っていた。お前は可愛いけれど、恨めしい人の弟だから、いつまでも私の心がお前を愛しうるかどうか。真面目そうに源氏がこういうのを聞いて、小君はしおれていた。しばらく目を閉じていたが、源氏は寝られなかった。起きるとすぐに硯を取り寄せて、手紙らしい手紙でなく、無駄書きのようにして書いた。うつせみの、身を変えてけるこのもとに、なお人柄の懐かしきかな。この歌を渡された小君は、懐の中へよくしまった。あの娘へも何か言ってやらねばと源氏は思ったが、いろいろ考えた末に手紙を書いて小君に託することはやめた。あの薄物は小内着だった。懐かしい気のする匂いが深くついているのを源氏は自身のそばから離そうとしなかった。小君が姉のところへ行った。うつせみは待っていたように厳しい小言を言った。本当に驚かされてしまった。私は隠れてしまったけれど、誰がどんなことを想像するかもしれないじゃないの。浅はかなことばかりするあなたを、あちらではかえって軽蔑なさらないかと心配する。源氏と姉の中に立って、どちらからも受ける小言の多いことを、小君は苦しく思いながら、ことづかった歌を出した。さすがに中を開けて、うつせみは読んだ。抜け殻にして、源氏に取られた小内着が、見苦しい着古しになっていなかったろうかなどと思いながらも、その人の愛が身に染んだ。うつせみのしている反問は複雑だった。西のタイの人も今朝は恥ずかしい気持ちで帰って行ったのである。一人の女房すらも気のつかなかった事件であったから、ただ一人で物思いをしていた。小君が家の中を行き来する影を見ても、胸を躍らせることが多いにもかかわらず、手紙はもらえなかった。これを男の冷淡さからとは、まだ考えることができないのであるが、はすっぱな心にも憂いを覚える日があったであろう。冷静を装っていながら、うつせみも、源氏の真実が感じられるにつけて、娘の時代であったならと、帰らぬ運命が悲しくばかりなって、源氏から来た歌の紙の端に、うつせみの、はによくつゆの子が暮れて、忍び忍びにぬるる袖かな。こんな歌を書いていた。